どうも、はじめまして。あなたがご予約なさった旦那様ですね。大当たり、お待ちしてました。バスの本数は限られてますし、観光で来られる方はすぐにわかるんですよ。ここは小さな村ですからね。旦那様のような人は嫌がおうにも目立ちます。ありていに言えば、田舎らしくない背格好といったところです。さあ、ではお宿へ。道順は言わずともお分かりのようですが、今日はどういったご予定で？季節を感じつつ村を散策すると。秋の紅葉はこの村の名物でもありますからね。山が真っ赤に染まる、とてもいい季節ですが、聞いたところによりますと、旦那様は常連なのだとか。お気になさらず。私はそれ以上のこと、旦那様について何も知りませんから。というのも、事前に知識を入れておくのはあまり好きではないのです。自分で見て聞いて感じたこと以外、あまり信じないようにしているのです。ですから、決定な女中だと煙たがられることも多々ありました。好ましいこと、嫌悪する部分、これからの楽しみを先にしてしまっては面白くありませんからね。生意気だと感じて離れてしまう方も多いようですが、最初からかなりズケズケと来る女だなと思いですね。結構結構、それが狙いです。少なくともこれで旦那様の頭の片隅に私は居場所をいただいたことになります。印象付けの第一歩はドンと突き放すようにです。おかしな人に見えますか？私のことをこれから知っていただくのですから、ここからどういった形になっていくか、会話を重ねるたびに新しい私を示していければなと思います。紅葉の落ち葉、風に吹かれてカサカサ鳴る音、赤く彩る木々の中で聞こえる川の音、四季を感じるのがお好きなら、今宵月見はいかがでしょう？ええ、そうです、秋といえばお月見です。お酒も用意してその中でという感じで。私が飲みたい気分だというのもありますけどね。道すがらの雰囲気と会話で旦那様の人となりがわずかですが分かりました。受け身で言葉数は少なく、ですが思いやりがあって無理強いはしなさそう。ええ、私の好みであり、これまでお相手したことのないタイプの殿方ですね。いたけだかで高圧的な方々の方が多かったですから、そのような人たちからは私は見ての通りの性格と態度なので、煙たがられ、自害はなしでというのが大半。 いいのですよ。相性とはそういうものです。それに、私は自分が安い女。おっと、言い方が雑ですね。軽い女。これも良くない。簡単に、いろいろできるような存在だと思われたくはありませんから。旦那様が人を選ぶように、こちら側も選んでおりますからね。ですから、数年通われている旦那様は、いいお人ということです。もちろん、いろんな意味を含んでおります。今日は私のことを覚えてもらい、そして、お気に召していただければ、名指しでご指名いただこうかなと思っている次第です。強欲な女でしょう、私。欲に率直で、可愛げが少なく、プライドが高い。そういった私ですから、ここで傲慢ちきに働いているのです。こう見えて、ベテランではなく、ほぼド新人ですからね。可愛がってくださいね、旦那様。さて、そうこうしているうちに、お宿に着きました。まるで住み慣れた実家に帰ってきたような、深い息をするのですね。それでは、旦那様。いらっしゃいませ。ようこそおいでくださいました。今宵はどうぞ、ごゆっくりなさってくださいね。ブルッと震えて、可愛らしいですね。ささ、玄関はこちらですよ、旦那様。そういえば、私の名前、うっかりしてましたね。ついつい話が弾んでしまい、忘れていました。エンジュと言います。エンジュ、です。漢字で書きますと、奇変に鬼。なかなか見慣れない漢字ですし、聞き慣れない単語ですよね。でも気に入ってるんですよ。エンジュ。幸福、上品という花言葉。それに、風水的には、長寿と出世。さらには、安産の守り木。なんて、いいことずくめです。私にぴったり、だと思っています。覚えてくださいね、旦那様。エンジュですよ、エンジュ。口に出してください。さあ。ええ、そうです。ありがとうございます。名前は、呼ばれて初めて意味をなし、覚えられますからね。これで旦那様は、推しの強い、自己愛にあふれた変な女を覚えました。さて、私とは初めてということですから、踏み込んで、いきなり特別なことをすると、問題になってしまいます。それから、何もしないというのも、ありえませんよね。ということは何をするか。ご存知の通り、膝枕に耳かきです。多少の触れ合いと、ゆったりとした会話を重ねながら、 情愛を深めていく行為。旦那様はお好きですか？耳かき。私は正直あまり得意ではありません。どちらかというと、そのまま頭をなでなでしつつ、上からじーっと覗き込んで見つめ合う、なんてことが好きです。ですが、それはもっともっと関係を深めてから、ですよね、旦那様。先の展開を匂わせることで期待を持たせたい、船舶の乙女心というやつです。それでは旦那様、外の景色を見つつ、遠くに聞こえるせせらぎと自然の音を感じながら、無遠慮な新人からの耳かきを堪能してください。お膝にストンと頭を乗せてくれるのですね、旦那様。なかなかどうして眺めがよろしいこと。では始めていきますね。私が新人だと知って、旦那様はどう思いましたか？生意気なやつだなとか、物おじしないなとか、ある意味強引で大胆だなとか、おしとやかで清楚、気高く高潔で、品にあふれておもてなし、なんて所作を最初は覚えようと努力しました。ですがうまくいかなくて、無理して自分を偽ること、それ自体がどうにも我慢できなくて、今の調子に戻させてもらったんです。我慢のできない最近の連中だなと感じましたか？それで構いませんよ。性格はこれだし、言葉遣いは妙にこなれてるしで、ご覧の通り、正直に申しまして、ほとんどゼロと言っていいほど人気がありません。最初は、こんなもんだと自分に言い聞かせ、お姉さま方も慰めてくれました。ですが振り返ると、やはり原因は自分自身にしかなく、悩みましたね。途中で交代を望まれる方がほとんどで、旦那様はどうですか？意地悪な質問をしています。今さら変えてくれなんて言われたら泣いちゃいます。お姉さま方も多分旦那様にならと私をあてがってくれたんだと思います。 不思議ですね。旦那様を相手にするとより気持ちが軽くなります。安心して二人きりになれますね。さてさて、自分語りばかりするのですから私は忌避されてしまうので、季節のお話でもここは一つ。知識自慢は少し苦手なのですが、そうはならないように浅い経験も踏まえての秋の思い出話。栗と松茸、旦那様はどちらがお好きですか？私は両方です。小さい頃から秋になるとカゴを背負って山に入り、せっせと栗を拾ってきては、たくさんたくさん食べていました。松茸も地元の山の中ではそれはもうたくさん取れていました。もちろんちゃんと許可をもらってのことですよ。本当危ない危ない、話に花が咲いてこのままずっと耳をイジイジしちゃうところでした。梵天をしつつ続けていきますね。今では高級品の松茸もあの頃は椎茸感覚で食べていました。隠された秘境のような場所でしたからね。今ではそこも人の欲とは恐ろしいもので、バレたらあっという間に管理されて取り尽くされて、まあそれも時代の流れというやつです。梵天はこれでおしまい。仕上げに周りを拭きますね。くすぐったいかもしれませんが、我慢してください。おしまい。次はもう片方のお耳です。顔をお腹側に向けてください。顔を埋められているような感覚、私は好きですよ、これ。旦那様、さてさて、季節のお話。栗を食べた松茸もたくさんなんてことで終わりってことはないですよ。夜に関すること、そうですね、秋の夜空特別明るい星はありませんが、秋は
空気が澄んでいて、星座を眺めるのには絶好の季節だと言われています。お月見とは違いますよ。暗くなって夜空を眺めてみると、秋の大四辺形と言われる星座がくっきりと見えるんです。ペガサス座の胴体を作る三つの星が目印。詳しく言うと、アンドロメダ座のアルファラッツ、ペガサス座のマルカブ、シアとアルゲニブです。ちんぷんかんぷんに聞こえますね。星を見るのが好きなんですよね。ありのままにそこにあって、遠い遠い宇宙から輝いてる星、何があっても星だけはそこにあり続けるじゃないですか。辛いことや悲しいこと、嬉しいことやイライラしたこと、どんな私がいても空を見上げるとそこにある、そういう手の届かない綺麗な存在が私は好きなんです。別に自分がどうのこうのなんて言うつもりはないですよ。言ってしまえばただの現実逃避の一つです。笑わないでくれるんですね、旦那様。こういった話をするとバカにされるか、何か悩みでもあるのかとか、そういったことを言われちゃって、単純に本当に好きなだけなんです。旦那様も天体観測、光があふれる都会では難しいかもしれませんが、場所を探してみてはいかがでしょうか。もちろんこの村は最適ですけれどもね。共にやる機会があればそれは頂上ですが、癒しとはちょっと遠く、寒くて我慢を強いる日になってしまう可能性の方が高いですし、その時がもしもあれば、その時はかなり踏み込んで私のマニアな話をひたすらに聞いていただくことになるかと思います。さてさて、こちらのお耳もそろそろカリカリやっていましたが、旦那様のお耳はかなりおきれいですよね。では続けて梵天を。夜は月見でいっぱい、うんちくを語るつもりはありませんよ。お宿に来られた目的の一つをするための舞台装置としての月見です。何のことかはお分かりかと思いますけど、行為については拙いかもしれませんが、そこも味の一つとして今宵は味わってくださいね。 では仕上げにまた吹いていきますね。それでは眠いですか？いいですよ。このまましばらく眠っていただいても、私は膝の上で安心して眠りに入る旦那様に癒されながら、今宵のことをのんびりと考えていますので、
鳥は眠りにつき、風もやんで、雲はなく、虫の涼しい声が響く。お月見にはぴったりな夜になりましたね、旦那様。正式な準備をしてのお月見ではなく、本当に月見でクイッと一個という形です。とりあえず駆けつけ一杯どうぞ、旦那様。では自分も手酌で失礼しますね。それでは今日の出会いと旦那様の幸せを願って乾杯。酒の魚は梅干しに少々の塩という古式ゆかしい形式を取らせていただきました。夕飯もいただいた後ですし、あまり凝ったものでもと思いましてね。塩分過多にならないよう、ちんまりちんまり食べつつ、どちらかというと、クイッと酒を何度も煽ってもらえるという感じです。いい飲みっぷりですね。お月見、旦那様はお月見での思い出は何かありますか？私はよくありがちな月の模様が何に見えるかというやつですね。ほら、星が好きですから。うさぎだ、カニだ、
ロバだ、ワニだ、吠えるライオンだ。いや、あれは髪の長い女性かも。いやいや、カエルの頭と前足だ、とかなんとか。世界のさまざまな地域でそういった例えがあるんです。私は最初、ウサギに見えるでしょうと教えられたものですから、ウサギに見えないとダメだと思い込んじゃって。でもでも、幼心にそんなに見えないけどなと思っていました。今でもじっくり見ても、失礼な話ですが、凹凸の大地にしか見えないと感じています。ロマンがない女でしょ。でもですね、物心ついた頃にはあそこに人が降り立った事実がありましたからね。なんというか、リアリティの方が重要と言いますか。望遠鏡を担いで図鑑とにらめっこをして、あれが雨の海だ、あれがガッセンディ、こっちがプトレメウスで、これが氷の海ならアリストテレスか、とか。おっとおっと、お昼にうんちくは語らないと前置きしたはずなのに、お酒が入り好みの話題となると語りたい衝動が抑えきれなくなっちゃいました。聞き上手ですね、旦那様。興味がないという点は案外すぐにわかるものですからね。旦那様は未知への探求、ロマンを好む体質なご様子。不安定を好み、事前に想定されていた状況と違う様でも楽しむ余裕をお持ちですよね。ご予約されずに訪れることもしばしばあるとか小耳に挟みましてね。聞かないようにしていても、旦那様の噂は自然と入ってきてしまうのです。ある意味でこのお宿の登竜門、そして自信喪失や自分を見失ったこのカンフル剤。チョコ剤で小賢しい新人がと思われても仕方がありませんが、これが私の悪い癖なんです。治そうと思っても治らない元来の性格、分析しがちで、心の中でこっそりとタグ付けをしてしまう。しかもそれを口に出してしまう時があるから問題になりやすい。大人にならないといけませんよね。ですがですが、そうしたことの蓋をして偽るのは好きではなく、ありのままでいられるここに勤めているのはそうした理由もあるのです。さてさて、私が気づかないうちに手酌で崇拝いただいている旦那様、今宵は月明かりのみで十分ですよね。小さい間接照明もピッと切っておきますね。お酒は好きなのですが、こう見えて強い部類ではないのです。お酒が回ると気分が上ずり、少し 大胆な行動もススッと取れるようになります。悪い酔いはしたことはありませんが、かといって殿方を相手に羽目を外したこともありません。ですがですが、今宵は特別。ここまできちんとお話を聞いてくださり、嫌なお顔一つせず、笑顔でまっすぐ私を見てくださる旦那様、そんな人を前にしてこそ。まっすぐな愛と恋を伝えて、素直に喜んでいただきたいと思うわけです。あふれた思いと試してみたい営みを旦那様になら、しっぽりと逃げないのならこのまま続けますよ。大胆な振る舞いも、多少失礼に値するような所作も、興奮のうちになら許されますよね。ではしばらくの間、旦那様のお体、園児がお預かりしますね。本来はお布団を敷いてその中でと考えていたのですが、月明かりに照らされる旦那様を見ていたら、いても立ってもいられなくなり、勢いのまま、絡まってもいいのかな、と。拒否されないのですから。あらあら、まだ穴に舌を入れたり性器をいじったりしていないで、外周をなぞり舌で転がしているだけなのに、そんなに気持ちがいいですか。素直に気持ちを伝えてくださるのは、この上なく嬉しく、そしてやる気にさせてくれますね。 会話をしつつ、しんわりことを進めていくのがお好きですか？それとも恋に没頭し、ただただ苦言をするだけがいいですか？私は言葉をしながら、気持ちも体も恥じらいも含めて、すべてを溶けくらませ合う方が好きですよ、旦那様。じくじく、じろじろ、なめなめ、チュパチュパ、水音が響くのがお好きですか？もだえてもだえて、可愛らしい旦那様。私は欲深い女ですから、旦那様のいろんな表情が見たくなってきてしまうのです。見せてください、私だけに。旦那様ったら、浴衣がはだけて、もう見えていますよ。そそり立った熱い いものが。いいですよ。私は旦那様を満足させるためにいますから。思ったよりもずっと暑くて粘つく。違いがあるというものです。同じ方向ばかりからでは芸がありませんからね。いいんですよ、素直にああしてほしい、どうしてほしいとか言ってくださっても、もっともっと舐めてほしいんですよね。舐めてささやいて挑発的な言葉でじんわりと柔らかく責め立ててほしいんですよね、旦那様。我慢がお上手なこと、断りなんてせずに私の死体を思うがままに押し倒すことも可能なのに、それをなさらないということは旦那様はこうして優しくいじられる方がお好きということですよね。いいんですよ、そのまま そのまま、もだえてください。こうした行為の中ですと、旦那様の言葉遣いもより丁寧になるんですね。私興奮してきちゃいますよ、旦那様。よりよく、もっとたくさんベトベトと艶のある奉仕の行為をしてみたくなります。でもでも、それはまた今度。今は目の前のこれを、旦那様自身が出したトロトロした液でしごいて、しごいて、出してしまわれるまで、私がお耳を舐め上げることが重要ですよね。楽しみたい心と快感を我慢せずに解放したい思いがぶつかり合っているご様子。今日のところは我慢せずに快感を優先させちゃいましょう。いいじゃないですか。次、その次も私に出会うために来てください。旦那様、推しが強く図々しいですが、奉仕の心は誰にも負けない変な女に会うために。してみたいこと、やってあげたいこと、たくさんありますからね。私も旦那様に会えるように努力しますから。 あらあら、もっと強く望んでいますか？いいですよ、奥までたっぷり舐めますから。それからしごきも早くね。しまいたいですよね。分かっていますよ、旦那様。作りました。このまましていますので、遠慮せず死後から舐められながら出てください、旦那様。まあまあ、こんな に出しちゃって旦那様匂いもすごいですよ。私でこんなになってくださりありがとうございます。旦那様、これからの関係と今後の期待を持ってほしいので、ここからはサービスですよ。可愛いお顔を見せてください、旦那様。これは私の初めてですから、あなたのような人に受け取ってほしいのです。よろしくお願いいたしますね。唇と舌をいただきました。それでは綺麗にするものを持ってきますので、そのままでいてください。旦那様、私は推しが強い女ですからね。これからも本当に本当にたくさんお相手してくださいね。